報殿のネットで福音。今日は朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さん、いかがお過ごしですか？5月とはいえ、季節の移り変わりが激しくて、4月でもお昼間は真夏みたいな日もありましたよね。こういう温暖化の影響や世界情勢が不安定だと、物価も高いままで生活も余裕がないですよね。どうしても現実生活をしていると嫌なことばっかり起こってくる感じがしますけれど、良いことを考えたいですよね。なんかあるかな？あ、そうそう、私の通っている教会には1歳少しのアイドルの男の子がいるんです。笑顔がもうたまらん。ニコってされるとみんなはぁと倒れちゃう感じなんですよ。いつもいろんな節目にはかっこいい服装で来たりしてファンがいっぱいです。こういう小さな子の笑顔がいつまでも笑顔である世界でありたいですよね。大人にできることは何でしょうか。一緒に笑顔になれる未来をそれぞれの場所で作りたいですね。では番組スタートです。今回の朗読はオカリナ牧師の聖書ゆるり散歩です。著者は久保木聡さん。日本ナザレン教団大阪桃谷教会の牧師先生です。オカリナ奏者としてコンサート活動も行っておられます。大学生の時、阪神淡路大震災で罹災し、生き残ったことがきっかけとなり、神学校へ入学し、牧師になられました。インドカレーとパン屋と温泉が好き。そして仕事に行き詰まると散歩にお出かけするそうです。先生の人生やお散歩の中から聞こえた数々の神様からの言葉。今日もゆるりと聖書の散歩に出かけましょう。今日のテーマは、曲がった線もまっすぐにです。お楽しみに。では、朗読する前に一曲賛美をお送りします。朝なぎプレイズで、我に従えとイエスは招く。ギターの音色でお聴きください。 草薙プレイズで我に従えとイエスは招くをお送りしました。ではオカリナ牧師の聖書ゆるり散歩の第25回目を朗読します。曲がった線もまっすぐに、一時停止と書いてあったので、車を一旦停車してから再発進させたところ、後続の車がビューンと飛ばして私の車を抜き去り、細い道に入ったところで急停車。そこから時速10キロにもならないようなノロノロ運転を始めてきました。私が一時停止で律儀に止まったことが気に入らなかったようです。しばらく待つとその車は去っていきました。最近ニュースで報道されるような煽り運転のトラブルにはならなかったのは幸いでしたが、法律遵守しているのに理不尽に責められているような嫌な気分になりました。神は曲がった線を用いてまっすぐな線を描くというブラジルのことわざがあります。聖書の神を言い表す上で絶妙な表現だと思います。旧約聖書にヨセフという人物が出てきます。主イエスを育てた父ヨセフとは別人です。父に溺愛されたヨセフは兄たちに嫉妬された挙句、奴隷として売られます。エジプトで奴隷生活を強いられたヨセフですが、苦労を重ねながら、やがてエジプトで王に次ぐ支配者となり、食糧難に備えることになりました。一方、食糧の備蓄をしなかった兄たちは、飢饉になるとエジプトの食糧を求めてやってきます。兄たちを前にしたヨセフは言うのです。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで、今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を遣わし、命を救うようにしてくださいました。創世記45章4節5節と、兄たちに自分は売り飛ばされたが、そのエジプトで成功し、食糧難に苦しむ兄たちを救うように、神によってエジプトに使わされたのだ、という確信がヨセフにはありました。ヨセフは兄たちに復讐することなく、兄たちも含め一家全員をエジプトで暮らせるようにしたのです。弟を奴隷として売るという兄たちの曲がった思いを用いて、一家全体を救うまっすぐな計画を神は描いたのです。教会のシンボルといえるイエス・キリストの十字架も同様です。当時の指導者たちの嫉妬ゆえに、無実にもかかわらず、イエスは十字架にかけられて殺されてしまいます。自己都合の邪悪な思いがキリストの処刑につながったのです。しかし、神はその十字架刑を通して全人類の救いを完成させました。邪悪な曲がった思いを用いて、まっすぐな計画を実現させるのです。前日の軽度な煽り運転。しばらくは思い出すたびに嫌な気分になっていました。近年の煽り運転事故の報道で、犯人が、俺は人を殴るために生きていると叫ぶ映像を見たとき、ああ、この人はこれまでどれだけ殴られ、軽んじられてきたのだろう、と思わずにいられませんでした。煽り運転の被害者や、そのご家族に慰めがあるよう祈らずにいられません。しかし、それだけでなく、煽り運転をする側も、どれだけ痛烈な痛み、 悲しみを背負わされてきたのだろうと想像すると、彼らの慰めも祈らずにいられなくなりました。かつての体験は嫌な気分から祈りに変わり、大切な宝となりました。曲がった線でまっすぐな線を描く神に出会った思いがしています。聖書の言葉。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで、今心を痛めたり、自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を遣わし、命を救うようにしてくださいました。創世記45章4節5節。今日は曲がった線もまっすぐにされる神様のお話でした。先生の哀れた煽り運転、聖書に出てくるヨセフの人生、いろんなひどいと思われることを聞くと、自分の人生のくねくねをも心に思ったり、その時の気持ちはどんなだっただろうと思い返しました。自分自身は弱かったし、神様の守りがなかったら、今の道を生きていることはなかったなぁと思いました。ヨセフが自分を売ったお兄さんたちを許して、御言葉のように言えたのはすごいなぁと思いますが、神様が導かれる道という視点で自分の周りを見るなら、何か違うものが見えてくるのかもしれませんね。皆さんで一緒に見つけませんか？それでは最後にもう一曲賛美をお送りしましょう。麦わら音楽団で、オーサンデーモーニング。素敵なことがあなた 麦わら音楽団で、Oh, Sunday Morning をお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか？この放送は、金峰殿からお届けしています。金峰殿とは、正式には、近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。皆さんのお近くにも、金峰殿の協力協会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金峰殿公式ホームページの協力協会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。宛先は、郵便番号 530-8692、支所箱215、朗読の時間の係までお送りください。お待ちしております。次回は6月にお届けする予定です。テーマはカウンターパンチの挑発。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。